おはようございます。私は青鳥の絵本部講師の大島達郎と申します。第3回目の本日は、谷口正信青鳥の絵総裁の著書日時計主義とは何かをテキストにして、物事の明るい面を見るというテーマでお話をさせていただきます。皆さんは毎日朝が来るのが楽しみでしょうか。また夜に一日を振り返って、今日も充実した一日だったと思っていらっしゃるでしょうか。私自身は前回の放送でもお話しましたように、社会人になるまでは自分よりも勉強ができる人や自分よりもスポーツができる人と比較して自信をなくしていました。ですから朝が来るのが楽しみであると思えること、夜に今日も充実した一日だったと思えるようなことがほとんどありませんでした。そのような中で、青鳥の絵の書籍を読んだり、集会というのは、各地域で開催されている青鳥の絵の月刊誌や書籍をテキストにして、真理を学ぶ集いのことですが、その集会に参加したりするようになり、青鳥の絵の教えに触れて、少しずつではありますが、物事の明るい面を見られるようになりました。そのきっかけとなったのが、本日のテキストのタイトル、日時計主義とは何かにも含まれている日時計主義という考え方です。皆さんは、日時計あるいは日時計主義という言葉をお聞きになったことがあるでしょうか。ご存知でない方もいらっしゃると思いますので、本日のテキストの中で日時計と日時計主義について説明した部分を紹介させていただきます。本日のテキストではありませんが、青鳥の絵創始者谷口正治初代総裁の著書生命の実相第7巻の27ページに日時計と日時計主義について書かれている部分がありますので引用させていただきます。諸君は日時計というものを見たことがあるか。それは一本の直立せる針と時間を記した一枚のバントで、その主要部分が成り立っている。太陽の光線がその直立せる針に落ちると、針は盤面の目盛りの上に影を落として何時だとわかるのである。太陽のない日は時間がわからない。そして自分の見た日時計の盤面にはこんな標語が書いてあった。I recall none but hours of sunshine. 我は太陽の輝く時刻のみを記録する。自分はこの標語を日時計主義だと言っている。そして青鳥の家ではできるだけ輝く喜びの時刻だけを記憶し、語り、思い出す。喜びに言語の再現力、言葉の創造力を応用するのである。この世界の人々が皆この日時計主義に従って、不快な一切の記憶を次の瞬間から追い出してしまい、悲しい連想や憂鬱な暗示を吹き去ってしまうようにするならば、我らのこの世界はどんなに愉快に幸福になれるであろう。引用終わります。今引用した部分にありましたように、日時計というのは太陽が輝いている時刻だけを記録する時計のことです。日時計主義というのは、その日時計のように輝く喜びの時刻だけを記憶し、そのことを語り、思い出すことを指しているわけです。またそういう考え方に基づいて生活していくことが、幸福感にもつながっていくのです。それでは、日時計主義に基づいた生き方、言い換えれば、物事の明るい面のみを見る生き方をするためにはどうしたらよいでしょうか。私自身の体験を含めながらお話していきます。先ほどもお話しましたように、大学時代の私は物事の明るい面のみを見るとは逆の物事の暗い面を見る生活を送っていました。私の場合はその影響で、たとえ少し楽しいと思えることがあったとしても、笑うことに対して抵抗感がありました。笑わない期間が長くあった人にはわかると思いますが、無理に笑おうとすると 顔が引きつってしまうのです。そして、顔が引きつることによって、余計に笑うことが苦痛になってしまう、という悪循環でした。また鏡で自分の顔を見たときも、いかにも不幸そうな感じでした。そのような状態でしたので、幸福を感じることもほとんどありませんでした。今にして思えば、自分のことを含めて、さまざまな物事に対する批判精神が強く、自分が悪いと思うものを良くしなければ、自分、ひいては世の中は良くならない、そのような考え方になっていたのだと思います。本日のテキストには、そうした悪いこと、つまり自分にとって悪いと思えることと、どのように関わっていけば良いのかについて、書かれた部分がありますので、紹介させていただきます。本日のテキスト、ひどけい主義とは何かの18ページから19ページにかけて引用させていただきます。暗い環境の中に会うときに、明るい方面に注意を振り向けるだけで、世の中は良くなっていくだろうか。そんな疑問を抱く読者は大いに違いない。あるいは、悪に目をつぶって生きていくことは、社会の改善に寄与しないばかりか、悪をのさばらせることになるから好ましくない、と考える読者もいるだろう。しかし成長の家では、神が創造された本当の世界、実相は全一元であって、悪はない、と考えるのである。また、我々人間が肉体を使って生きる世界は、心によって一時的に作られる偽物の世界であると考える。それは、各自が一種の心のレンズを通して見る世界だから、心で悪を認めれば認めるほど、心のレンズは曇り、本来ある神の創造、実相が見えなくなる、と説いている。そのような神への無限大の信頼と信仰に基づいた生き方をすることが、ひどけい主義の生活である。引用を終わります。今、引用した部分にありましたように、成長の家では、神が創造された本当の世界である実相の世界と、我々人間が肉体を使って生きる世界である、現象世界をはっきりと分けて考えます。現象世界というのは、私たちが通常、現実の世界と呼んでいる実際に暮らしている世界のことで、五感、つまり5つの感覚器官である、目、視覚、耳、聴覚、鼻、嗅覚、口、味覚、皮膚、触覚を通して捉えた世界を指します。一方、実相の世界というのは、5つの感覚器官では捉えきれない、神が作られたままの完全な世界を表しています。神が創造された本当の世界である実相の世界は、全一元であって悪はないと考えます。私たちは、5つの感覚器官である、目、耳、鼻、口、皮膚を通して、現象世界とつながっていますので、現象世界だけがあるように感じてしまいます。つまり、偉大な存在である神は、完全な世界である実相の世界を作られたのですが、私たちは、先ほど紹介した5つの感覚器官である、目、耳、鼻、口、皮膚を通して、周りの世界を認識するために、心で作られる現象世界は、どうしても不完全にならざるを得ないということなのです。また、五感と心はお互いに影響し合うため、心で悪を認めれば認めるほど、心のレンズは曇って、神が創造された本当の世界である実相の世界が見えなくなってしまう、とも言います。これに対して、完全な世界である実相の世界を創造された神への無限大の信頼と信仰に基づくのが、ひどけい主義の生き方なのです。心のレンズということに関連して、本日のテキストには、人間の心がどのような過程を経て、善や悪という評価をするかについて説明した部分がありますので、紹介させていただきます。本日のテキスト、ひどけい主義とは何かの25ページから27ページにかけて一部省略して引用させていただきます。私たちが普通に善とか悪という場合、それは ある状態に対する評価である場合がほとんどなのである。よく言われることは、コップに水が半分入っている状態を見て、ある人はそれを半分しかないと否定的に評価する一方、別の人は半分も入っていると肯定的に評価する。これと似たようなことを、私たちは善悪を判断するときにも行う。こういう物事の事実を考えてみると、悪なるものは実体としては存在せず、それは評価する人の心に生ずる否定的な力、拒絶感を外部に投影したものであることがわかる。したがって、悪はどこにあるかとの問いに対しては、人間の心の中にあると答えることができるだろう。私たち人間は皆、こういう善悪を測る物差しのようなものを心の中に持っていて、周囲で起こる様々な事象や現象に、この物差しを当てて測るのである。そして、これはすごく良いとか、これはちょっと悪いとか、これは善でも悪でもない、などと評価すると考えることができる。引用を終わります。今、引用した部分にありましたように、例えばコップに水が半分入っている場合は、事実としては、コップに水が半分入っている状態が存在しているのであって、その状態自体には善も悪もないわけです。悪というものが実体として存在するのではなく、私たちが心の中に持っている善悪を測る物差しのようなものを当てた場合に、善である、悪である、善悪のどちらでもない、などという評価が出てくると考えられます。また、悪というものが実体として存在しないのであれば、悪を放置しておくのは良くないのではないか、といった疑問への答えも自然と導き出されてきます。本日のテキスト、ヒド系主義とは何かの30ページから引用させていただきます。では、悪を放置しておくのか、と読者は再び問うだろうか。私は、悪という実体はないと言っているのだ。実体のないものは、放置するもしないもないのである。そこに会うのは悪ではなくて、私たちがある事件や人物に対して、心の物差しを当てたときに、負の値を示した、という状態があるだけである。この物差しの当て方を変えたならば、同じ状態であっても、負の値を示さない、つまり、悪いと思わない、かもしれないのである。こうして、心によって悪が消える、という魔法のような可能性が生まれてくるのである。引用を終わります。今、引用した部分にありましたように、私たちがある状態に対して、自分たちが心の中に持っている善悪を測る物差しのようなものを当てた場合に、負の値、つまり悪いという評価が出てくるということは、物差しの当て方によって、負の値を示さない、つまり悪いと思わないことにもなると言えます。先ほどお話しましたように、当時の私は悪いことを思うことに意識が集中してしまいがちでした。しかし成長の上で良いことを思うことの大切さ、あるいは自分の意識次第で良いことを思えることを学びましたので、それを日常生活で行っていこうと思いました。そこで毎日夜に使っていた手帳に、その日一日にあった良いことを一つ以上書くことにしました。はじめのうちは、良いことの一つでさえ見つけることに苦労しましたが、続けていくうちに、少しずつではありましたが、良いことを見つけやすくなり、自然に笑えるようにもなりました。本日のテキストではありませんが、成長の家では、良い出来事のみを記録する日記として、日時計日記を3種類発行しています。いずれも、谷口淳子、成長の家城跡会総裁の監修によるもので、大人向けとしては、日時計日記2014年版と、日時計日記10番の2種類。その他に、子供向けの子供日時計日記があります。日時計日記2014年版には、日付が印刷されています。一方、日時計日記10番には、日付が印刷されておりませんので、いつからでも書き始めることができます。皆様も日時計日記などを活用して、 日時計主義に基づいた生活をされることをお勧めいたします。最後になりますが、本日のテキストに今紹介しました日時計日記の意義について書かれた部分がありますので、紹介させていただきます。本日のテキスト、日時計主義とは何かの39ページから40ページにかけて引用させていただきます。日時計日記では、悪い出来事は書かないのが原則である。悪いことを書かない、印象しない、記録しない、思い出さないという方法によって、多くの人々は悪はないという実感が持てる。加えて、良いことのみを書き、印象し、記録し、思い出すことによって、多くの人々は善が満ちているという実感を抱き、その実感を通して、現象の背後にある全一元の世界の実在を確信することができるようになる。そういう宗教的実感や悟りへ到達するための優れた方法が、悪を認めないという生き方である。このように、私たちが悪を認めないということには、1、現象世界における悪を実在として認めないという認識論的、性的意味と、2、全一元の実相を貫通という宗教的実践、動的の意味の2つの側面があるのである。引用を終わります。本日は、谷口正信清張の絵総裁の著書、日時計主義とは何かをテキストにして、物事の明るい面を見るというテーマでお話をさせていただきました。今回の放送が皆様お一人お一人にとりまして、物事の明るい面を見ることの大切さを改めて確認していただくきっかけになりましたら幸いです。それでは時間が参りましたので、本日の私の話を終わらせていただきます。